以上でございます。あと一つ、事務的というか、ですね、表現書の中のその5項でですね、のことなんですが、ご家族にパック、認定被害者及びそのご家族にパック等で、提供しているものと同じ情報を特定した問題調査会にも伝達することとするというふうになっております。これはどういう意味かと言いますと、ご家族に送っているのをですね、特定商社のご家族全部ちょっと送るということは難しいということがありまして、私どもは月1回郵送でお送りしておりますニュースの中に、その内容のエッセンスを入れて、お送りしていると、毎回4ページしかございませんので全部入れることはできないんですが、その中で重要なものをですね、ピックアップして、ニュースの中に入れて、お知らせをしているということの意味でございます。それではご質問を問われる方お願いいたします。
川下先生から秋先生にお伺いしたいんですけど、この訴訟を通じて拉致認定をされる人とされない人は何が違うかという、それは何か明確になったのですか。
訴訟上はですね、国側はそこのところは、公式的に明らかにしないままで、現在に至っています。従いまして国側からですね、その今のご質問であります拉致の認定の基準についてはですね、公式的な説明は訴訟の場でも和解協議の場でもありませんでした。で、この点については私のとしては今後ともですね、明確な説明をですね、認定と合わせて要求していきたいと思います。あと実質的な問題についてはですか、荒木さんの方に。ですね、私どもの方としましては、国側がですね、一切、そういう意味ではフリーハンドで、自分たちが、自分たちが調べて、自分たちが、基準で判断するんだからと、一種の非常にフリーハンドといいますか、そういう形で、行っている自治体に対してですね、そうではなく、本件は訴訟の場でですね、の証拠を踏まえて判断するようにということで、裁判所に求めたわけですね、あるいは国側に政策の転換を迫ったわけです。で、今回、一項でですね、ちょっとお読みいただければ、わかるんですが、古川紀子さんについてですね、本件訴訟での証拠調べの恩を踏まえてということで、情報が入っておりますが、実はこれだけの言葉自体がですね、非常に論争点になりました。つまり政府側はですね、裁判所での証拠調べの結果とかをですね、拉致被害者の認定のですね、資料にするということについて大変抵抗があったわけですね。ですから本件の証拠調べが行われて、そのアン・ミョンジン氏が裁判所で証言した内容とか含めてですね、そういうものを拉致被害者認定の資料にするということについては大変抵抗を示したわけですね。自分たちは自分一生懸命やってるんだから任せろという話になったわけです。これは我々はやっぱりそれにはやっぱり、納得できないというか、不信感があるからこういう裁判に至ったわけでございまして、そういう点では今回訴訟の証拠調べの結果ですね、そこでの内容もですね含めて、今後拉致被害者としてのですね認定を考えていくということを入れさせたという意味では良かったというように考えているんです。ただし先ほど言いましたようにご質問との関係で言いますと、現時点で政府側から例えば松本京子さんは認めて、なぜ古川紀子さんは認められないのかですね、こういったことについての説明はですね、一切ございません。公式的には一切何もないというのが実際です。
結局そこのところは国側もはっきりしたものをおそらく出せないんだろうとは思います。 で、まあ、あともう一つは個人の立場からするとそのあまり認定のことにこだわりすぎてしまうと認定はできないけども拉致されている人というのは相当数いるということを前提とすればですね、あまりここだけにめちゃくちゃこだわってしまうと逆にそこで壁ができてしまうということもありますので、もちろん必要な認定は進めてもらうようにやっていくんですが、まあ、そうではない人がいるという前提に立っているということをですね、改めて確認をしたということは意味があったのではないかと思います。他にいかがですか。
まあ、現在同時にその渡辺秀子さん、その子供たちを2人、あの拉致問題を巡って警視庁の捜査を進めておりますが、あそこで、まあ、国籍条項がその拉致被害者支援法にあって、でそこ の, まあ、改正も調査会に求めていらっしゃいますが、その、まあ、こういった表明書もそうですし、渡辺秀子さん の妹さん、鳥海健子さんに対する説明もそうでしたけれども、まあ、認定はできないけれども、実質上同じ扱いにするんだからいいじゃないかというような言い方が、まあ、この裁判でもですね、その渡辺秀子さんの件でも出てきてるんですね。で、それを、まあ、こちら側が認めるということになるのも、どうなのかなという気がするんですけど、
ね、そこは非常に私どもも一貫して議論してきたところですね、おっしゃっているので。ですから、私どもとしては、先ほど荒木さんもおっしゃいましたように、拉致の認定だけのことにこだわりすぎないという意味でございましてですね、当然ながら、しかし、拉致の認定されるかどうか、ご家族にとっては、具体的にですね、非常に大きな問題ですから、そういう意味では、拉致の被害者の認定の数をですね、増やすということと、そして拉致の認定はされてない人々についても政府が救出の責任を負うんだということですね、この両方を、まあ、今後とも引き続き追及していかなければいけないと。ですから、どちらかだけに、まあこだわりすぎるのは良くないと、こういう趣旨で理解していただきたいと思います。
まあ、その例えば基準や何かの話も含めて、できるだけ文章にしたくないということが、まあ、当然政府の方にありますので、まあ、こちらとしては今回はこういう表明書が出たわけですけども、まあ、それ以外もさまざまな方法を使ってですね、しっかりとその確約を、まあ、していくということはしていかなければいけないと。
まあ、だからそういう意味ではこう表明書という、 こう紙を書かせて、しかも室長に読み上げさせると、そこで、まあ、ちゃんとサックスと同じ情報を伝達するとかですね、なんかこう説明を行うとか、まあ、誠意を持って相談に入れるとかですね、その辺は、まあ、紙に書かせたことは大きいということになりそうですね。
そうですね、これ2年前の訴訟を始めるときにはですね、本当はもう、なんて言いますか、ご家族の方々は、県も子どもの対応をずっと続けられていたわけですね。ですから、この2年間の間に、もちろんこの訴訟の効果だけではなく、もっとさまざまなですね、活動、社会の支援の活動の結果、特定失踪者の方々に対する制度の対応は変わってきたというふうに思いますが、まあ、この訴訟が果たした役割も客観的には大きかったと思います。
第1号 の, 古川さん の, その、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合にはと、これはその何をどこまで含むのかというような点は、例えば脱北者の証言でありますとか、それだけではダメなのか、何であれば確認するのか、その辺というのは何か進められますか。
一貫してそこを逃げているわけです。現時点でですから、古川さんの場合に何が足らなくて認めないのか、松本京子さんは何が足りて認めないのかということはですね、説明を逃げているということで、従いまして、まあ、言ってみれば総合判断のようなことですよね。まあ、抽象的に言うならですね、 ですが総合判断といっても具体的なものの積み重ねで総合判断があるわけですので、まあ、我々としてはそれをもっと明確にしなさいと、何が古川さんについて足りないのかというのを明確にしたと言ってきたんですが、それについては、まあ、とにかく公式的な説明はですね、しないということでした。で、我々としては、まあ、成果としては、まあ先ほど言いましたが、裁判での証拠調べの結果もですね、まあ、判断材料に入れなければいけないんだということを、まあ、認めさせたという点では良かったかなと思いますが、まあ、そこから先は今回の訴訟では進めなかったということで。
しかし、この表現であっても、やはりその受け入れるに足るといいますか、その調査会の人の評価としては、そんな
に。2項以下がやっぱり大きかったと思います。
第2項以下。
以下、はい。でやはり1項についてはですね、ご本人に申しましたように認定されてないわけですから、その点では訴訟の目的は達成してないわけです。ですから1項に関してはですね、それはやっぱり認定、我々はもう認定して当然だと思います。まあ、あれだけ明確に証言をこういう裁判の場で、ね、されているわけですから、そういう意味では1項に関しては非常に不十分な中でですね、まあ、ある意味ではなんとかこの範囲で合意したと、合意したというのは表明したということで、そういう意味では、古川信さん自体の被害者認定はできなかったけども、やはり他の方々のことを含めた全体としてのやはり活動に対する姿勢が変わったと、あるいは変えることを表明したということが、まあ、本件を終了させた一番大きな原因だと、そのように理解いただけますでしょうか。
いわゆる、例えばその、なしの可能性排除できない方が存在する、それを含めたその、拉致認定されてない他の方々っていう
対する対応をやっぱり、そこが一番大きくなる。あとは先ほど言いましたように、古川文子さんじゃないんですが、実際に、まあ、訴訟を起こしてから別の方々が認定されたわけですよね。これは、まあ、やっぱり訴訟としては三権訴訟、代表訴訟でございますので、実際にはその2人に認められたということはですね、文化の子さん自体は認められませんが、そういった面も、まあ、非常に評価したということになります。
表明書は今名前が内閣府の表明になりますが、この点はどうですか。
まあ、我々としてはですね、これはもう責任ある立場、責任ある立場というのは別に、川口さんも責任ない立場というわけじゃないですが、まあ、責任があるということは、この証明書のペーパーの3枚目のところに、この本件訴訟を踏まえて以降ですね、というの責任を有する内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長、というのが、まあ、厚いた上で、それを被告側の指定代理人として、まあ、表明するということで、本来であればこの名前は我々としては内閣総理大臣が対策本部長安倍晋三というふうにしてもらいたかったということは正直言ってございます。ですから、まあ、それがそれについては残念ながら取り上げなかったんですけれども、まあ、指定代理人ということで、被告側が了解をしたということは、まあ、それに代わるもので、あると。それから、まあ、先ほど申しましたようにこの今日の2時15分の法廷が始まる前に、非公開の請求ではありますけれども、これについては総理官房長官の意を受けてということのですね、表明があったということで、まあ、それに代わるものであるというふうに理解したということです。でただし、まあ、その正直言ってなんでわざわざその表明を非公開の席にしなきゃいけなかったのか未だによく私も分かりませんので、これについては今度は国会の場をですね、直接総理官房長官に、この件について、ちゃんと理解してやってくれるんでしょうねということは確認を取ろうというふうには思っております。まあ、そうすれば一応完結した形になるのかな。
竹下さんにですね、まあ、そういう先ほど川内先生からチャンピオン訴訟という言い方がありましたが、 まあ、古川紀子さんの拉致認定というだけではなくて、その全体のための事情であるということの、まあ、それで、こういうこのような表明書が、まあ、政府から出てきて、分かりにたかということについてのご感想をお伺いできると思います。
一言で言うんですけど、なかなか難しいかもしれませんけれども、その妹とそれから同じような証人がいらっしゃる、証言がいらっしゃるという方たちが、その特定失踪者の仲間の中にまだまだたくさんおられる、そこの中で、もしかするとこの終わりに近づいたときに弁護士の先生方からですね、古川紀子の認定がなされなければ嫌だよと和解しないと言ってもいいんだよということを言ってもいただいたんです。しかし、それよりも多くの特定失踪者の私たちと立場を同じする妹と立場を同じする立場を同じにする人たちの問題が前進してほしいという願いの方が、妹一人の認定に固執するよりもやはり優先されるべきじゃないかなと思いましたから、了解したということと、それからこの表明書の1行目にあります本件訴訟での証拠調べをも踏まえてということも、私は特にお願いして、ぜひこれは必ず入れていただきたいとお願いして実現したことですので、私の不幸というのは本当に弁護士の先生方が十分に踏んでいただいていると理解しておりますので、前に進んだんだ、2年前よりも数歩前に進めたんだということで、